本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日は11月26日で、今年残り一月ちょっととなりましたが、教会の暦では今年は今週いっぱいまでで、来週から新しい年となり、対抗節アドベントを迎えます。教会歴で決められている聖書箇所は、年の最後にあたるこの頃はイエス様がしっかりと目を覚ましていなさいと終わりの日に備える教えや、またイエス様が力と栄光を帯びて天の雲に乗って来られる予言などがあります。そして今日の箇所があります。イエス様は乙女マリアから生まれ、御使いはイエス様はインマヌエルと呼ばれると告げました。そして天の国は近づいたと宣言され、交渉外を始められました。心の貧しい者を御国に招待され、多くの例え話で御国とはどういうものかを教えられ、御言葉を受け入れ御国に入るものとされるようにと教えられました。そして自分自身では決して御国に入ることのできない私たちのために、十字架につけられ、私たちの代わりに神の罰を受けられたのです。そのようにイエス様は私たちのために、私たちが御国に入るためにご生涯を父なる神に従われ、使命を全うされたのです。そして今日の箇所は、イエス様を受け入れ救い主と信じ従ってきた者が、いよいよその永遠の御国に入るところです。そこはもはや死もなく、悲しみ叫び苦しみもありません。教会歴は年の最後にこの箇所を選んでいます。イエス様がしてくださったことは、この祝福永遠の御国に入ることにあります。それでは今日の箇所に入ります。イエス様は終わりの日にもう一度来られます。この箇所はその時のことです。イエス様はすべての御使いたちを伴って来られます。そして羊を右に、ヤギを左に分ける羊飼いのように、すべての人間を右と左に分けられます。そして右にいる者たちに言われます。34節です。前にもお示しします。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。ここでの王はイエス様のことです。イエス様は右の人たちに、父なる神に祝福された人たちに、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさいと言われています。私たちはこの世においても神様がご支配されている御国の中にいますが、ここでの御国は 時の中のことではなくて、これから入る永遠の御国のことです。そこは今の地もなく、海もなく、新しい天と新しい地、新天新地であり、すべての悪はイエス様によって滅ぼされましたので、イエス様に従った者も、それと戦う必要はもうなく、死も悲しみ苦しみもありません。そして私たち一人一人も、朽ちない完全なものとされていますので、もう戒めを聞く必要もありません。御国がどのようなところか、そこに入る備えの教えももう必要ありません。イエス様はご自身に従ってきた者に、ただ御国を継ぎなさいと言われるばかりです。そして御国を継ぐ者とされた人たちにイエス様は次のように言われます。イエス様が空腹であったとき食べるものを与え、乾いていたとき飲ませ、旅人であったとき宿を貸し、裸のとき着るものを与え、病気をしたとき見舞い、牢にいたとき訪ねてくれた。そのようにイエス様は右にいる人たちに言われました。でもその人たちは全然その覚えがありません。イエス様に会ったこともなく、ましてイエス様にそのようなことをしたことなどないからです。イエス様は再び右の人たちに言われます。40節です。すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。イエス様は生まれてきたとき、インマヌエルと呼ばれると主の使いは告げました。インマヌエルというのは、神は我らと共にという意味です。また、二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいる。そしてまた、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと主は言われています。主はどんな時も私たちと共にいてくださり、守られ導かれ励まされ、そして私たちのことを覚えてくださっているのです。そして私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちとは誰のことでしょうか。イエス様は、父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母ですと言われています。そしてイエス様が小さい者と呼ばれるのは、まず弟子たちです。十二弟子を選ばれ世に送られる前、その心構えを教えられ、また迫害を受ける予告をされた弟子たちへの説教があります。そこで次のように述べられています。十章の40節です。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は 私を使わした方を受け入れるのです。弟子たちへの説教ですから、ここのあなた方は弟子たちのことです。弟子たちを受け入れる者はイエス様を受け入れ、父なる神を受け入れるものであると述べられています。そして42節に、私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。とあります。ここで、本日の聖書箇所と同じ言葉、この小さい者たちの一人にが使われています。そして、水一杯でも飲ませるなら、その人は報いに漏れることはありません。と言われていますので、本日の箇所と教えが重なります。イエス様が十字架にかけられ、そして復活の後、弟子たちはイエス様が本当の救い主であることを知り、それからは命がけでイエス様を伝えていきます。そしてイエス様の予告通り、迫害を受け、牢に入れられます。ここでの施しを受ける者は、弟子たちの姿と重なります。その弟子たちを受け入れる者にも、もちろん迫害の危険が伴っています。それにもかかわらず、弟子たちに善意を施すのは、イエス様を受け入れる信仰者です。またもう一箇所、小さいものを示している箇所があります。イエス様は子供を呼び寄せ、次のように教えられたところがあります。18章5節と6節です。また、誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れるのです。しかし、私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は、大きい石臼を首にかけられて、湖の深みで溺れ死んだ方がましです。五節に、私の名のゆえに受け入れる者とあります。そして六節に、私を信じるこの小さい者たちとありますので、子供のように純粋な心でイエス様を信じ、イエス様を受け入れている者たちのことです。小さい者はこのように、信仰によってイエス様と結ばれている者のことです。イエス様を受け入れる者は、教えも御業も受け入れる者です。イエス様は多くの人を癒され、人から見捨てられたような人を助けられました。イエス様を受け入れ、習う者は、終わりの日に祝福されます。そして本日の後半は、左に分けられた人たち、イエス様を受け入れない者のイエス様の裁きとその理由です。左の人たちは、右の人たちとは逆に、イエス様が飢え、渇き、裸、病気、牢にいたときに、 助けることをしなかった人たちです。ルターは実戒のあなたは殺してはならないの説明でこの箇所を引用しています。裸の人に着物を着せることができるのにしないのはその人を凍死させることであり、飢えに苦しむ人に食べ物を与えないのはその人を餓死させることになると言っています。そして敵を愛せよと言われている通り、その親切と愛を示すのは自分の味方だけではありません。ですから逆にイエス様を受け入れず従わない者は終わりの日に永遠の刑罰に入れられるのです。永遠の刑罰は多くの人をつまずかせ苦しませます。ルターは誰もがこれにつまずき、ルター自身も奈落の底に陥るまでつまずいたと告白しています。ここでパウロのローマ人への手紙で教えていることを見てみます。ローマ人への手紙は教えとその実践に分けられ、教えの最後9章から11章の3章を神の予知と選び裁きのことが書かれています。福音、神の義、聖歌と続いて神の裁きのことを教えています。9章の初めは同胞であるイスラエル人がイエス様を受け入れないので、それが大きな悲しみ、痛みであると言っています。でも11章の最後は次のように述べています。ローマ人への手紙の11章の33節です。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。そして36節です。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように、アーメンと結び、神を讃えています。パウロはイスラエル人と異邦人の滅びと救いの関係、神の救いの壮大なご計画に人はとても知ることなどできない奥深さを知り、人はただ神を信頼し、すべてを委ねるばかりであるという結論に至っています。永遠の刑罰だけではなくて、私たちは神様にいろいろなことでつまずきます。愛ある神様が統治されているとは思えないような現実を目にしてつまずきます。そして聖書に書いてあることでつまずきます。弟子たちもイエス様につまずきました。ですからイエス様は次のように戒めておられます。元に戻りまして、マタイの福音書の方ですが、11章の6節です。誰でも私につまずかないものは幸いです。ルターは小教理問答の実戒の一番初めの戒め、あなたには私以外に他の神々があってはならないのところで どんなものよりまず神を恐れ、愛し、頼りなさいと教えています。そして神を恐れ愛することは、二番目以降のすべての戒めの説明の中で繰り返しています。私たちはまず神様への全き信頼が何より必要です。イエス様はそのことを次のような例えで教えています。7章の9節から11節です。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。私たちがパンや魚をくださいと望んでいるのに、神様は石や蛇などは与えられません。私たちが望んでいるもの以上のことを、ものを神様は与えてくださいます。イエス様は、イエス様を信じる者につまずきを与える者は溺れ死んだ方がましだと言われるほど、私たちを守ってくださるのです。そのお方自身が私たちにつまずきを与えることなど決してなさらないのです。パウロも聖書に書かれていることを次のように言っています。またローマ人へに戻りますが、15章4節です。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。イエス様の言葉、聖書の言葉は私たちに忍耐を覚えさせ、その言葉によって励ましを受け、希望を持たせるためです。その言葉によって、私たちがつまずくことは決して神の御旨ではありません。神様の御旨、ご計画は知り尽くしがたいものです。私たちの思いや感情に逆らってもそうです。神に言い逆らうあなたは一体何ですかとパウロは教えています。ここで少し裁きから離れますが、聖書はすべて私たちのために書かれたものであることの一例をご紹介したいと思います。先週月曜日にルーテル神学校でルター派だけではなくて、いろいろな教派の方が集まる会がありました。多くの神学生も集まっていました。旧約聖書からの説教というテーマで、3人の先生が講演してくださいました。その中で、詩編や預言書の読み方の一つが紹介されていました。新約聖書は忍耐や励ましが強調され、どうしても私たちは抑制的に向かいます。でも詩編の中には主に向かって訴える激しい言葉があり、主を信頼しているからこそ、その主に激しく訴え 求めているところがあります。私たちは毎日生活で大きなストレスを抱えています。その中で抑制的な言葉だけではなく、主に向かって激しい言葉を吐き出している詩篇のように、主に叫んでいいことが詩篇から教えられるならば、それも大きな心の癒しになる、そのようなことを教えていただきました。イエス様の言葉や聖書の言葉は、すべて私たちの良心を慰め、励ますためのものであり、その大切な良心が傷つけられることなど決してありません。そして今日の箇所も、忍耐、励ましといった多くの教えとは異なり、イエス様を受け入れ、従っていき、新たな命をいただいた者の姿が書かれています。そしてそのような者に、イエス様は、御国を継ぎなさい、と祝福されている場面です。イエス様は、私たちが永遠の御国に入るために、ご自身を無にされ、死にまで従われました。そして今も、これからも、共にいてくださり、私たちを、そして私たちの信仰を守ってくださいます。イエス様が、私たちのためにしてくださったことを覚え、イエス様を信じ、従い、教えを守り、最後の日に備えること、それが私たちの喜びであり、私たちのすることのすべてです。最後に、40節をもう一度お読みいたします。王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。アーメン。